昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんはいつものように山へ芝刈り、おばあさんはいつものように川へ洗濯へ。おばあさんが川で洗濯をしていると、川上の方から大きな大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おばあさんはその桃を持ち帰って家に帰っておじいさんと一緒に食べることにしました。包丁でその桃を割ってみると、そこにはなんと元気な男の子がいました。その男の子に桃太郎という名前をつけました。まあ桃太郎ですね、冒頭の桃太郎の話なんだけど、まあちょっとまあ昔話じゃないですか。まあ桃太郎って言ったらね、全国民が知ってる、まあ有名なお話なんですけど、まあおじいさんとおばあさんが昔いたっていうのは、まあそれは当たり前じゃないですか。そりゃ今だっておじいさんとおばあさんいっぱいいるんだから、昔だってたくさんいたわな。で、まあまあ江戸時代かな、まあ昔の話ですから、おじいさんが芝刈りに行ったと。まあ今のおじいさん年金で暮らしてるけど、昔のおじいさん年金なんてもらわなかったから、その芝刈りに行って何のお金が発生するのか僕は知らないけど、まあ芝を刈りに行ったと。まあそれはその人の仕事かもしれないからね、当たり前じゃん。でおばあさんは川に洗濯に行った。まあ普通でもないけど、今ほらさ、その時代にドラム式洗濯機なんてなかったわけだから、ね、川の水を使ってね、洗剤ガンガンに使って海を汚そうなんていう、そういうことしてたのかもしれないけど、まあおばあさんがその川に洗濯に行くって、まあ昔からすれば普通でも、まあ普通な話じゃないですか。でね、川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。もうここでちょっとね、一悶着起きてるよね。川上から桃が流れてくる。まあね、川上のね、ところに桃の木があってね、熟れた桃がこう木から落ちて川に流れる。まあそれはあるかもしれないよ。大きな桃だよ。まあちょっと引っかかるじゃない。まあまあでも、まあ昔だからさ、ほりゃじゃない。そりゃなんかあったと思うよ。大きな桃もそりゃ、何年も昔だったらね、あったと思う。で、どんぶらこ、どんぶらこね。俺、桃が川上から流れてくる以外の擬音で、どんぶらこ、どんぶらこを使ったことがないんだけど、ある？どんぶらこ。まあまあ、だんだんそこからストーリーがおかしくなっていくわけよ。で、その桃をおばあさんは持ち帰ったと。これすごいよね。大きな桃ってまあ今そういう、なんだろう、その農業の技術が発達して、まあめちゃくちゃでかい桃ができたと。そういうのでさ、こう紹介されたらさ、うわって思うけど、昔さ、桃なんてもうほんと貴重品でさ、小さいわけじゃない。そんなめったに見ない桃のでかいやつを見て、おばあさんは持ち帰ろうとしたんだよね。まあやっぱその見慣れてないっていうせいもあってね、きっと大きな桃もあるんだろうとおばあさんは思って、まあ持ち帰ったとしよう。まあまあまあ家庭だよ。でね、家に持ち帰って食べようとしました。まあこの流れは当然じゃない。それで包丁で切りましたとね、中から元気な男の子が出てきました。ここすごいやばいよね。まあおじいさんとおばあさんの親って言ったら、まあ多分人間だよね。でまあこれは物語の終盤になるけど、鬼ヶ島にいる鬼の親って多分鬼だよね。鬼から生まれた鬼だよね。人間から生まれたおじいさんとおばあさん、桃から生まれた桃太郎、元気な男の子ってことは人間なんだよね。桃から人間が生まれてるんだよ。これ相当やばいよ。今ふーんとか思ったでしょ。そんなのお話なんだからって思うでしょ。相当な話だよこれ。じゃあ他にもあるじゃん、浦島太郎とか金太郎とかさ。浦島太郎はまあ普通の漁師のなんか息子でしょ。なんかそのなんか爆音的な話は聞いてないけど、まあきっと人間の子だよ。金太郎っているじゃん、あいつすげえ喧嘩してるじゃん森で、でも多分人間の子だよね。あとね、人間の子から生まれたヒーローじゃん他のやつらって。桃から生まれてるんだよこれさ。鬼から生まれた鬼よりやばくない？桃から生まれた人間が鬼から生まれた鬼、鬼から鬼が生まれるのって普通じゃん。まあ普通、まあ鬼っていう存在が変だとは思うけど、桃から生まれてるんだよ。ちょっとなんで俺だけ熱くなってるのかって感じだけど、みんな家帰ってから思うよ絶対。桃から人間が生まれてるんだよ。異常事態だよ。でその生まれた子供に桃太郎って名前を付けれるおじいさんとおばあさんの肝の座りっぷりね。多分この桃太郎が言いたいのは、 あの年を取ればどんなことでも普通に感じてしまうっていうことだと思うんですよ。まあそんなことでね、今週も張り切っていきましょう。最後まで聞いていってください。今週も始まりましたハロー FM ポッドキャスト P の単独放送、お相手を務めさせていただきますのは私 P でございます。さあね、まあさっきの話はあんまり話さなくてもいいんですけど、そう桃太郎の話をしたんですけど、今日は何を話したいかっていうとですね、例え話。まあ昔話って言ったらそうですよ、ほらだから教訓なわけじゃないですか。故事成語とかだったりね、つまり何を言いたいかっていうと、そういうお話をもとにその子供たちにね、教養ってものを伝えたい。大事なことをね、昔話っていう分かりやすい、子供でも分かりやすいものに例えてお話をしてるんだよ。例え話っていうのはね、こう喋るうちの喋るっていうその中でものすごい強いそのなんていうんですかね、スキルというかその手段なんだと僕は最近実感しましてですね、相対性理論ってご存知ですか？薬師丸悦子のやつじゃないよ。本物の方ね。アインシュタイン大先生が考えたとされている相対性理論、一般性となんとかかんとかっていうの。あのね、まあアインシュタイン先生がまあ難しいじゃないですか。ちょっと僕もこの話をする前にちょっとウィキペディアで調べたんですよ。相当難しいよ。光の速度がとか、今このポッドキャストで説明する、まあ僕は理解してるんだけどただまあ分かりやすいポッドキャストを目指してはいるけど、何でも教えちゃったらほらリスナーさんのためにならないから、気になった人はぜひウィキペディアで調べてみてください。でその、まあ、難しい相対性理論をアインシュタイン先生がね、分かりやすく説明するためにあるこう話をしたわけよ。それがね、ちょっと今から言うと、熱いストーブの上に1分間手を乗せてみてください。まるで1時間ぐらいに感じられるでしょ。ところが可愛い女の子と一緒に1時間座っていても1分くらいにしか感じられないでしょ。それが相対性というものです。これさ、まあまあなんかさ、相対性理論ってなんとなく分かってた人にこれ言われたら、あ、そういうことか、この時間の感覚がなんかこうあるんだなみたいな感じで、こう分かりやすいでしょ。そのこの話自体は分かるじゃない、その実感できるでしょ。まあ、だからね、この時間の自分の中で思ってる感覚が違うんだっていうことを、まあ正直言ってさ、俺相対性理論のやつをよく読んだけど、なんだろう、若干その意味としては違ったりするわけよ。まあでもすごいよく例えられてると思う、いい例えだと思うのね。なんでいい例え話がいいかっていう話をすると、例えばそのすっごい偉い学者さんが例えばいたとするよ、アインシュタインさんぐらいのね、そういう人がさ、例えば、自分のしてる研究をいろんな人に伝えるために、まあ、難しい専門用語とかバンバンに使って伝えるときに、そんな分からないじゃない、研究してない人からすれば。そういう人は俺は頭が良くないと思う。自分のやってることをより簡単に相手に説明できるっていう能力があることこそ、その自分のやってることを理解してると思うんだよね。だからこのアインシュタインさんみたいに、ただなんかその難しい、もちろんその専門的な言葉とかでね、ダダダダ書いて論文があるのかもしれないけど、自分のやった相対性理論をこういうなんか分かりやすい例えでするっていうのがね、すごいと思うね。だからテレビとかでさ、なんかその頭良さそうなインテリ芸能人がさ、なんか専門用語ぶって専門家ぶってさ、なんか批判とかするでしょ。俺あれはね、頭が良くないと思うね。そんなこと言ったって、あの人はなんか難しいこと言ってるなとしか思えなくて、その話の内容が伝わってないのね。だから僕はそのラジオをこれからやっていくときに、だから分かりやすくラジオしたいわけよっていうふうに思った話。お、締まりが悪いねいやいや、なんでね、本当にこれがな、すごいなと思ったのは、この間ね、本当にこの間なんだけど、ま、二血っていう、深夜にやってるテレビで、剣道小林さんと千原ジュニアさんっていう人が、まあ、二人でずっとフリートークしてるんだけど、ね、芸人さんのことってみんなバカにしたりするでしょ、なんかいろんな罰ゲームとかやるから。でもあの人たち本当に頭いいと思ったんだよ。思ってますよ、もちろん。でなんでかっていうと、千原ジュニアさんが ジュニアさんがねあのね、まあ話、その番組の中の話で、あのジャリズムっていうコンビがいるんですよ。あの片方が世界の鍋やつって言って昔流行ったじゃないですか。まあ今もなんだっけな、今はそのジャリズムっていうのの世界の鍋やつさんが、あの落語家になるためにジャリズムを解散したんだって。でその相方だった、山下さん、ジャリズムの山下さんっていう人が、あの改名をしたんだって。知ってる？うん、改名をしておもろ山下っていう名前にしたっていうのを、あの大学生が話してるのを聞いて、そのジュニアさんが、あのまあそういう話があったんだよって言って、このまま、あそのまんまじゃないかみたいな話をしてたのね、おもろ山下なんて。でそのまま話したらもうただおもろ山下っていう名前がそのまんまだって話で終わるじゃない。でその後に千原ジュニアが言ったのがそのまんますぎるっていうのの例えで、ラーメン二郎、わかる？おもろ山下って芸人じゃん。お笑い芸人でおもろ山下なんて、ラーメン屋でラーメン二郎っていうぐらいだって言ったの。なるほどと。だっておもろ山下って言っただけじゃん、まあまあそこそこじゃない。そこでラーメン二郎っていう例えを出すことで、ラーメン二郎のおかしさも出てくるわけよ、ね。でその後言ったのがキャンドル純ね。これね、これあすげえなと思って、だからなんだろうな、その引き合いに例え話を出すっていうのがやっぱ大事だなと思いまして、先週僕がちょっと例え話がしたいって言ったじゃないですか。まだまだですね、あんなの。もっとねバスンとね、こう的を得たことを言いたいわけですよ。言いたいわけですよってことをここで言うのは、これから言うのにハードルが上がるんだけどね。なんでね、まあちょっとこれから例え話頑張っていきたいなと思っております。ちょっといきなりですいませんけど、あのこの放送大体20分くらいにしようと思ってまして、これもうちょっと前に言う話だったと思うけど、ですね、 P の単独放送、まあ大体皆さんが聞きやすいようにですね、リスナーさんのことを思って、まあいつもなんだかんだね20分で喋れていて30分ぐらいになってるんで、これから15分って言っといて20分ぐらいにしようかなと思ってて、まあ大体20分ぐらいな手軽なポッドキャストにしていきたいなと思っています。イギリスでね手にイボができた男がショットガンでそのイボを取ったって話があって、でそのまああのイボがずっと気になってて、もう仕方ねえからショットガンで自分の指を打ったんだって。そしたらイボどころか指ごと吹っ飛んじゃって、まあまあそこまでいったらバカな話じゃない。でそれからなんかわかんないんだけど、周りの人に指がないやつが男がいるっていう通報されて、なんか警察に捕まっちゃったんだって。しかもそのショットガンっていうのが盗品で盗んでたんだって。で裁判受けてまあ有罪になったんだけど、その男が言うには、イボがなくなって、もう厄介だったやつがなくなってせいせいしたぜ。はぁ、指吹っ飛んでるぜお前。でなんか裁判長もなんであんなことをしたんだあいつはみたいな、もうすごい謎に包まれてたっていう話です。ちょっと話すネタがなくていきなり話しちゃったんだけど、マクドナルドマクドナルド、今ねお昼にマックランチって言って、ハンバーガーとポテト S ドリンク S のセットが390円か490円食べれるっていうのがあるんだけど、このマックランチっていうのが普段は11時から14時まで、午後の2時までなんだけど、マックランチじゃもう夜の9時までやっちゃいますっていうサービスを今やってるのね。ほとんどディナーだよね。そう思います。ちょっと単発的な話をボンボンしてて地理滅裂ですね。いやなんか今日話すことをちょっと考えてたんだけど、あまりにもアインシュタイン先生の相対性理論が難しすぎて、これ時間ねえと思って、まあちょっと乱雑になってしまいましたけど、いやこういう放送だよ。だからそのつまり何を言うか分かんないような、この聞いてる人が一体何の情報を取っていいのか、情報の取捨選択に困るようなラジオ、うん、にしていきたいと思って。ガイア理論って知ってる？
知らない。
ガイア理論っていうのはね、地球も一個の生命体って考えるんで、まあ、地球をまあ人間の体に例えてるわけね。まあ、その微生物がたくさんいたりだとか、血液が流れてたりだとか、それまあ地球も一緒でさ、いろんな生物が表面に住んでてね、海水が流れて大気が循環してるだとかあるじゃないですか。ね、 ガイア理論って言うんですよ、それを。で、人間の体、例え話よ。要はガイア理論も人間のから、動物の体を星で例えてるわけよ。で、うまい本当に例え話なんだよ、それが。だから本当にうまい、よくできてる例え話だから、その A から B を例えた時に B から A のことも言えるわけね。だから逆もまたしかりみたいな感じで。で、その地球を人体として例えてるわけね。で、人間の体ってさ、病原菌とかが入ってくると、風邪ひくと鼻水が出たりとか熱が上がったりとか、その病原菌に勝とうとしたりとかするじゃない。そういうの恒常性って言うんだけど、その自分の体を守ろうとする仕組みが、それは地球にもあるんだと。今のだから、その地球温暖化みたいなのも、もしかしたらその地球がその異物、その違和感を感じてあったかくなってんじゃねえかみたいな考え方があるわけでね。で、本当にこれがまたさらにうまいことなんだけど、今ちょっと言わんとしてることは、その地球が今あったかくなってるのは人間の活動のせいね。だから、その人間が増えてきたのを消そうとして、地球があったかくなってんじゃないかって、これちゃんとした話じゃないかもしれないけど、僕がちょっと思ったってだけなんだけど。で、恒常性っていうのはがんには効かない。がん細胞には恒常性は効かないの。だから人間は地球にとってがんじゃないのかって、こう本当によくできた例え話なんですよ、これが。これちょっと尻滅裂すぎましたね。ガイア理論と恒常性、これね、この間の講義でちょっと言われてね、ちょっと言われただけなのにね、すごいビビっちゃってね、これもウィキペディアで調べたんですよ。僕の喋ってることは大抵インターネットでね、わかります。今週はちょっとグダグダしてしまいましたが、なんとですね、メールが来てません、残念ながらね。いやー、聞いてらっしゃる方いると思うんですよ。聞いてらっしゃる方いたらね、ぜひね、メールが欲しいです、お願いしなしちゃって。ダメだね、はい。メールアドレスをちゃんと言っておきましょう。メールアドレスは hfmpod@gmail.com、 スペルは hfmpod@gmail.com です。何のメール募集しようかな。例え話したいんで、分かんないことがあったら言ってください。あまりにもまたちょっとダメですね。分かりやすい、送りやすいのですよね。聞いてますだけでも本当に十分なんで、あんまりこう求めるよくないかな。ご意見ご感想、ごクレーム、ご文句、たくさんお待ちしております。何でも嬉しいんでね、来たら。前回ちゃんメール紹介したけどさ、あれすごいことだよ。さ、ポッドキャストでメールが来るなんて本当すごいことだよ、異常事態だよ。だって、すごい有名なポッドキャストにメールが来るのは分かるけど、まだまだじゃないですか。それなのにメールが来たって、これすごいことですよ。いつ来てきたんだけど、多くは望まずにね、生きていきたいと思います。というわけで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。お相手を務めさせていただきましたのはピーでした。ありがとうございました。